上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、始まります。上海から愛を叫ぶ、
はい、
パーソナリティのようです
よ。今回も、聞きに来ました。はい、トキツと申します。
よろしくお願いします。はい、
前回に引き続き僕一人で一対一でちょっと、はい、ようさんの愛を聞こうかなと
ありがとうございます。
今回はどんな話でしょうか。
ですね、今日はですね、これまた私の本棚の中に、
はい、本ですね、また、
はいはい、探し出しました。
はい、
前回と同じ1998年に買った、ほうほう、ゲームボーイ特、これ、特G っていうんですけど、ゲームボーイ特刊号の、はいはい、紹介本ですね。
ゲームボーイ、まあ、特集みたいなことですね。
特集です、
ね。はいはいはい。なるほど。
それと、この1年後の99年発行の絶対ゲームボーイ読本っていう2つの、ゲームボーイ紹介誌ですけど。
なるほど。これは一体、ちょっとちらっと中身見させていただきますが。
これはですね、当時あのゲームボーイのゲームソフトですね、ゲームを紹介する雑誌と、
はい、
攻略本も入った、
なるほど、
本ですね。
ゲームの紹介と攻略法ですね。
そうですね。
でもこれすごいっていうか、すごい量のゲームが、
入ってますね。これやはり、まあ、日本語がわからないのは中国人にとって一番 のネックでして、
そうですよね、
でもそれでも
やりたいと、
それでもゲーム好きにはこのやりたいから、
はいはいはい、
こういう、
攻略法が書いて
あるんですね。攻略法が発行することになりました。この編集する人も
すごい、
前回と同じような電子遊戯軟件ゲームソフトウェア の, この雑誌の編集部が作った本です。
これすごいね、要は例えば、女神転生外伝とありますと
そうですね。
でもちろん RPG なんで文字をね、読まないといけないですけど、うん、日本語読めないと。
そうですね。
なのでこうメニューの中身が書いてますね。魔法はモファとか、
そう
アイテムはバオウみたいな、
う
使うはシュヨンとか、ね、捨てるはルンティアみたいな、ステータスがチャンタイとか、システムがシートンとか、こういう何でしょう、うん、日本語訳、中国語に訳すとどうするかとか、うん、もう一覧で書いてますし、その右にはこの有利の在有利の森だから、日本語の言葉をそのまま使って、
う
ん、
そうそうそうそう、
ここ有利の森ってところに行ったら旋廃方みたいな、灰を選んで、
そうそうそう、
でこれをこの武器を装備して、ここ行くと倒せるとか、
そうですね、
こと細かに攻略法が書いてますね。
灰とイエスらわからない、
ね、
当時の私には
それはそうです
ね、これしかない
んです、ね、でネットで調べてもそんな出てくる、ネットが直すも
ないんで、ネットはないんです。
だからそうなるともうこういう本でクリアするしかないと、
そうですね、
これはすごい。
これもうストーリーとかそもそもセーブとロードがわからないと。
なるほどなるほど。どうやってまずセーブするんだと。
まずセーブのロード、スタートと、そっからですよ。ゲームやるのに。
そうですよね。だって英語で例えば START とか SAV って書いてたらわかるけど、
わかるんですけど、
カタカナでスタートって言われると、もうスタートもステータスももう同じやこれって。
わかんないですね。
なりますよね。
ですから当時私はもう、私がやったこととしてはもうメモ帳に書くんですね。
なるほどなるほど。
もうその時、今は分かるんですけど、その時分からないから、日本語は私にとってもう記号でしかない。
記号だね、ただのね、
うん、スタート、この
スタートは回数は
回数
スタートって書いて、
もう英語 のアルファベットみたいな
覚える感じで、
そうで書きましたね。
これ日本語のじゃあある意味勉強の始まりじゃないですか。 そこが
そう読めないんですけど、でもこれ見て、あ、これでセーブだ、あ、これはもう ロードだというか、これしか
分
から ないんですね。
でここにちょっと歌えポケットモンスターが、
ポケットモンスター
今も有名なポケットモンスターあるじゃないですか、
私もやりました、ね、
これ150匹の名前と属性と、要はカタカナの名前と属性とどこから進化するかと、
はい、
あの赤と緑どっちで手に入るかっていうのを全部書いてますね。150匹、
そうですね、150匹全部書いてましたね。
カタカナがないと分かんないですもんね、これどれとか、これ誰ってなりますもんね
そうです、
すごい、
これ実はですね、今日私持ってきました当時買ってたゲームが、まあま、もう6個しかない、6本しかないんですけど、
ゲームボーイカラーのゲームですね。
そうですね、
まあ、すごい、
これもちろんあの海賊版なんですけど
海賊版なんですね。
海賊版ですけど、こういう
やっぱロムの海賊版ちゃんとあるんですね、
ええ、
ポケットモンスター金、
金と銀、
あ、でも確かにポケットモンスター金なのにもう、すごい印刷が雑で
そうそう、
めっちゃ汚い感じですね。
これも多分
偽物っていうのは分かりますね、はっきりと。
そうですね、あの空のコピー機で、
はい、コピー印刷しただけですね。
印刷しただけのもの。
でそれでなんか空っぽのこのこういうやつにポンって貼っただけですね。
そうですね。
あ、これはときめきメモリアルポケット。
え、そうですね。これがですね、実はですね、私当時ポケモンよりときメモにハマってって
ポケモンよりこの女の子と愛を育てたんですね。
そうなんです、
はい、
これなぜかは分かんないんですけどハマってましたね。日本語は全然分かんないのに、
確かに
女の子と会話するのは全然分かんないのに、
そうですよね、
よく
ハマりまし た、ね、
ましたね。
これこそこのテキストゲームじゃないですか。
そうなんです。
なので日本語が分からないと、当時だって日本語全然分からなかったのにやってたんですね。
これがですね、この攻略本を見て、体調、文系、理系、芸術、運動、雑学、容姿、根性とかストレス、いろんな数値をいかにストレスを下げて、はいはい、容姿を上がるいかにしてれば女の子に、
はいはい、
告白できるのかっていう
パラメーター全部書いてますね。
そうですね、
要はこの子を落とすにはこういうことすればいいっていうのは全部中国語で攻略法書いてるんで、これ見てデートしてたんですね。
ちゃんとこうすごく丁寧に書いてました。
すごい、
好感度を上がるには期末テストで好成績を出す好感度下がるには女の子と、長時間デートしない、修学旅行の時女の子を誘わないそうすると好感度下がるよという、
なるほどなる
ほど、こと細かく書いてました。
デート誘ってあげてとかやってたんですね。
で当時はこれ私日本語読めないのに、でも今こうパッと見て当時の記憶が蘇りました、
はい、
当時私が追っかけてるのはカタリナ綾子っていう、
カタリナ綾子
ピエントンサイズというこの4文字見て、あ、当時私この子を会って追っかけてましたね。この主人公の藤崎沙織じゃなくてこのピエントンサイズですね、このタンチサズではなくて、
そういう記憶も読んでくると蘇ってくるっていうのがいいですね。本っていうのはやっぱいいですね、読み返すと当時の記憶を思い出すという、
はい、
で時メモにはまってたと。
そうですね。
でこういうのってどこで売ってるんですか。
これはですね、当時2つ、ルートがありまして、はい、1つはゲームショップで売ってます。でゲームショップの中でも実は海賊版はい、と本物も売ってるんです。
本物も売ってましたよね当時ね、
は
い、ちゃんと、
本物はですねやはり密輸品かこの店長さんが
日本行ってちょっと
日本に行ってちょっと買ってきて
確かに、ね、高かったんですよ。
高かったんです、
ね、1本なんか300元とかした気が。そうそうそう、
当時の300元は
むちゃめちゃ高いですよね
高いんです。
20年近く前の300元とかしましたよね1本、
そうです、
そうだったそうだった、
うん。でもう一つはこの通信販売ですね。こういうゲーム雑誌の後ろページにどこどこどこどこのこういうゲームショップ、
はいはいはい、
ゲームショップが、当時はやはりこのちょっと海外に近いところ、海外というか香港、
はいはいはい、
あのに近いところ、光州とか、
はいはい、
深圳とか、ね、はいはい、そういうところはこういう香港
に近
いが輸入しやすいから、はいはいはい、そういうところからあの通信販売でこの、買ってもらうんですね。
へ、
こういう主な入手の
通信販売って、だからその住所とか電話番号書いてあって連絡してその郵送してもらうみたいな、
うん、そうですね、
はい、
でゲームソフトはあの海賊版ですけど、ゲーム本体は実はあの作れなくて、あの
それだけは
本物ですね。もちろん全部あの密輸品で、
え、じゃあ相当高かったじゃないですか。実はあの
私持ってきました。
あら
ゲームボーイカラーですね。
あ、これはクリアパープルじゃないですか。
そうです。
うわ、クリア、このね、透明になってるんですけど、ちょっと写真あげますけど、このね、当時かっこよかったんですよ、この透明になってるのが。
そうです。でも残念なことに、は
い、
私、
軽いですけど、
箱があるんですけど、本体がどうしても見つからなくて、
どっか行っちゃったんですかね。
どっか行っちゃったのかなと思って、もう、探し、結構、あの今日番組収録するんですが、昨日の夜、はい、部屋の中で結構探したんですけど
見つかなかった
ですか。出てこないんですね。
いやでもこれは懐かしいですね。いや僕ももちろん世代なんでこれはやってましたよ、はい、ゲームボーイカラー、ゲームアドバンスとか、全部やってましたけど、これだけは本物ってことですよね。
そう、
確かにこれ偽も作れないです
もんね。そう作れない、当時の技術では、は
い、これでもいくらぐらいしたんですかね。結構高いんじゃないですか。
高かっただですね、多分700、800元ぐらいしたんじゃないんですかね。700元
すごい値段ですね。そう考えたら
当時は、結構親にねだってました。
だイメージ的には本当、まあ、金銭感覚でいうと今もう10万円とかもうそんなぐらい使った勢いですよね。
そうですね、
当時の800元って言ったら、
もうどうしても欲しい、どうしても欲しい、あ、じゃあ今度の期末テストあの90点以上取ってって言ったら、確か俺取った気がする
ゲームのおかげで成績も良くなって
そうですね。
いやこれいいですね。まあ、このゲームボーイから本体と、まあ、偽物のソフトと、
はい、
はいはいはい、いやこれは相当懐かしいです僕も。
そうですよね。でも当時はまあちょっと自分のお小遣いの関係でこの6本、はい、今このある6本しか私買ってないんですね、
は
い、
ほうほうほう、あ、これで全部なの。それでよく全部見つかりましたね
ビートマニア、ときめき、
はい、
ときめもとポケモン金銀、
はいはい、
これはドラゴンクエスト。
あ、ドラゴンクエスト、
これは1か2かどっちだ。
これなんだ、これドラゴンクエストの、
ドラゴンクエストのような、
多分ドラゴンクエストですよ、じゃない、
しかも中文版って書いてある。
そうだからこれはよくわかんない、これだけすごい気になる。ちょっと写真あげますね、これ、
はい、これ
ドラゴンクエストの表紙はねドラゴンクエストなんですけど、
うん、
中国語になってるんでね、
これもしかしたら中身違ってたかもしれない
よくありますよね、
はい、でこれが外国のソフトですね。これ日本、多分日本では販売してなくて、これ多分写真で見ると分かるんですけど、はい、作りもちょっと違うんですね、
はい、この色もねクリアになってて、うん、これレインボーシックスっていう、まあ、いわゆるトム・クランシーシリーズっていう ね、あのシューティングゲームなんですけれども、それの、まあ、今はねプレステ2とかでよく発売されてたんですけど、うん、ゲームボーイ版って これ日本ではないです。
これもしかしたら北米版のゲームで、はいはい、これ中国にあの流入してたもの、ね、はいはいはい、
確かに当時中国 そのゲーム市場って日本からのものじゃなくて、欧米から北米からのものもすごく多かったですね。
多かったですね、はい、
まあ、確かに日本語見るより英語見る方が簡単だもんな
最後にこれは
ドクターマリオドクマリですね、これとかもね、
はい、でもこれ、まあ、印刷はちょっとすぐ見るとあの偽物っぽいんですけど、これなぜかこう後ろにメイドインジャパンって
書いてますね。全部メイドインジャパンって書いてますからね。
そうですね、
日本一切経由してないだろうね。
関係ないのになと思って、はい、
あ、でも見てください、このレインボーシックス、さっきの青いやつだけはメイドインチャイナです、
はい、あ、本当だ
これだけはメイドインチャイナです
なんでだろうな。
よくわからないけど
、はい
はい、まあ、ちょっとツッコミどころは多いですが、まあ、いいですね、まあ、懐かしいですね。だから当時のゲーム文化を支えてきたんでね、うん、まあ、偽物は良くないですけど、これがなかったらゲームできないですからね。
そうですね、うん、この攻略本もなかったら、このいろんなゲームそもそも最後のラスボスまでたどり着かないんです、ね、はいはい、
うん、RPG なんてできないですよね、
できない
んですね、言葉わかんないのに、
まあ、アクションはなんとかできるんですけど、
はい、
主に RPG とシミュレーション系ゲームですね、はい、まあ、この本のもう一つすごくいいところは、
はい、
ゲームボーイの父と呼ばれる
横井さんですね、はい、
この人がゲームボーイ作ったと言われてます。
なるほど、なるほど。
でこの人の紹介の漫画もありまして、まあ、これもちろん日本の漫画を
中国語
に訳したものですけど、これ結構当時の私にはすごく勉強になりましたね。
じゃあちょっと今回も天使の鐘を鳴らさせていただきますが、
はい、
ちょっとですね、あれなんですよ、もう僕もゲームすごい好きなんで、
はい、
ずっとこう盛り上がっちゃって、
はい、
すごい嬉しいですね。なんか、はい、僕も上海に、うん、まあ10年以上20年ぐらい前から毎年来てたんで、
う
んうん、
はい、
で毎年、1ヶ月ぐらいこっち住んでたんで、その時はもうなんか偽物のゲーム買ったりとかなんかそれこそこういうなんか謎のものとかをこう、もうそういうのいっぱい売ってるんですよ。なんか、今のグーベイチャーロフの中に お店あったんですよ、確か、
はいはいはいはい、
偽物が売ってるお店とか、はいはい、昔あって、今はもう絶対ないですけど、うんうんうん、とか当時あったりとかして、そういうことを思い出してちょっとですね、あったなみたいなんで、それでこう偽物はなんか質が悪かったなとか、でも中身は結局データだから変わんないけどみたいな、
はいはい、
そういう時代も、まあ、うん、があったからこそね、今中国のこのオタク文化また花開いてる部分もあるのかなと思うんでね。
そうですね、
いいですね。
ですから私も当時海賊版、
はい、
遊んでた、ゲームボーイでもセガサタンでもメガドライブでもプレステでも海賊版で遊んでた世代、私たちの世代でも、はい、だんだん年を取って30代に入って、はい、まあ、ちょっと、まあ、お金金銭的な余裕もできて、はい、家庭できたら、そういう人たちが実は今一番、本物、
はい、
正式版を使ってる人の、
はい、正版ですね、
いわゆる正版が主力ですね、
はい。
やっぱり、自分たちが昔、まあ、多少やっぱりちょっと申し訳ない気持ちも入ってると思います、
うん、
ちっちゃい時こういうの遊んでたから、今自分が大人になるとお金って、うん、こんなに稼ぐの難しいんだ、大変なんだっていうのは分かってて、でそこから順番を、
はい、
だんだん
買うように、ね、
買うように、うん、なりましたね。でそれも一つの大きなおかげですね。
うん、なるほど、なるほど。ではちょっと最後に一言、今回一番言いたかったことをお願いします。
はい、そうですね。皆さん今携帯ゲームもたくさん遊ばれてると思いますが、ゲームというのはですね、本来はちゃんと専用のゲーム機で遊ぶのがというのは私が正しいと思っております
結構極端な意見ですが、まあまあ僕はスマホゲームもする方なんですけどまあでもね、まあ、スマホゲームしか知らないっていうのはまあ良くないかなと思いますね、いろんなゲームあるってことは知ってほしいです
ね。ちょっと寂しいですね、
はいはいはい、
ですからもっとゲームというものを、ビデオゲームを皆さんもっと知りましょう、
はい、ということですかね、
はい、
はい、じゃあというわけでですね、今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞 聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。